詩編27編1節と4節から9節。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。一つのことを私は主に願った。それは私を求めている、私の命の火の神、主の家に住むことを。主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い褒め、褒め歌を歌おう。聞いてください、主よ、私が呼ぶこの声を。私を憐れに、私に答えてください。あなたに代わって私の心を言います。私の顔を慕い求めよと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒っておしのけないでください。あなたは私の助けです。見放さないでください。見捨てないでください。私を憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって私の心は言います。私の顔を慕い求めよと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒っておしのけないでください。あなたは私の助けです。見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神よ。
The eternal is my light amidst my darkness, and my rescue in times of trouble. So whom shall I fear? He surrounds me with a fortress of protection, so nothing should cause me alarm. I am pleading with the eternal for this one thing, my soul's desire, to live with him all my days in the shadow of his temple, to behold his beauty and ponder his ways in the company of his people. His house is my shelter and my secret retreat. It is there I find peace in the midst of storm and turmoil. Safety sits with me in the hiding place of God. He will set me on a rock high above the fray. God lifts me high above those with thoughts of death and deceit that call for my life. I will enter his presence, offering sacrifices and praise. In his house, I am overcome with joy as I sing, yes, and play music for the Eternal alone. I cannot shout any louder. Eternal One, hear my cry and respond with your grace. The prodding of my heart leads me to chase after you. I am seeking you, Eternal One. Don't retreat from me. You have always answered my call. Don't hide from me now. Don't give up on me in anger at your servant. You have always been there for me. Don't throw me to the side and forget me, my God and only salvation.
We want to begin with a prayer, so let's pray together.
おられる父なる神様、あなたのその聖なる皆を褒めたたえます。
Heavenly Father, we praise your holy name.
今日も私たちのこの命のパン、私たちの魂の糧であるあなたの御言葉をありがとうございます。
Today we give thanks for your word, the bread of life and nourishment for our souls.
その御言葉を私たちが受け取ることができるよう、どうぞ私たちの心を柔らかくし、また開かせてください。
Would you please soften our hearts and open them so that we may receive your word today.
そしてあなたの御心を生きることができるよう、どうぞ私たちを励まし、力を与えてください。
And please encourage us and empower us to live according to your will and for your glory.
私たちの主イエス様の皆によってお祈りします。
We pray this in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen. Amen. 人生は試練と苦難にあふれている。私たち誰もがこのことをよく知っています。
We know this well as we go through life. Life is full of trials and tribulations.
物事がうまくいかないなんてことは何度も経験してきてるし、よく知っているかと思います。
Countless times we're familiar with and have experienced when things are not going the way that we would want.
うまくいかないかもしれないっていう可能性こそが私たちの心配の根源なんです。
In fact, the very possibility that things might not go well.Is often the root of our worry.
朝早くから夜遅くまで、幼い頃から人生の黄昏晩年まで、不安は絶えることがありません。
From early morning to late at night, from childhood to the twilight years of our lives, anxiety never ceases.
親の我が子に対する心配は子供がどんなに大きくなっても尽きることがありません。
A parent's worry for their child never ends, no matter how old the child and the parent become.
通う学校や働く職場、住む場所が変わるときには誰でも不安になるものです。
When changing schools, workplaces, or living situations, everyone feels some kind of unease.
職場での業績、学校での成績、試験、そういったものに不安になったり、恐れたりします。
We feel anxious. We feel fearful about our performance at work, about grades at school, and about exam results.
この先の人生がどうなっていくのかわからない、そんな将来の不確かさに恐れます。
And we feel uncertainty about our future, not knowing what lies ahead in life.
人間関係の中で起こる誤解とか衝突、拒絶に恐れます。
We fear the uncertainty of the future. We fear misunderstandings, conflicts, and rejection that we can experience in relationships with each other and with others.
周りにいる人からの、だったり社会からの評価に怯えます。
And we tremble at how those around us and even how society perceives us.And evaluates us.
病院での診断結果に恐れ、そして死を恐れます。
We fear medical diagnoses, and we certainly fear death.
で、そういった不安や恐れはやがて黒い影で私たちを包み込んで、いつの間にか真っ暗闇の中に一人閉じ込められてしまいます。
Anxiety and fear eventually envelop us in a dark shadow. And before we know it, we find ourselves alone and imprisoned in absolute darkness.
誰でもそんな風に恐れに囚われ、恐怖に飲み込まれてしまった経験があるかと思いますし、もしかしたら今まさにその中を歩いている方もいるかもしれません。
Hiro and I imagine that everyone has experienced being grippedby such fear, swallowed by terror. And perhaps even some of us here today are walking through that very season, that very time right now.
そんな恐れや不安の尽きない人生を私たちはどのように歩んでいくことができるのか。恐れの中にあるときに私たちには何が必要なのかをもう一度こう一緒に考えていきたいと思います。
So how can we walk through such a life that is filled withEndless anxiety and fear. Let's think together today about what it is we need when we're in the midst of those times of fear.
今日のメッセージで注目したいテーマの一つが、先ほどたくさん挙げました、恐れというものです。
And as you can hear through the beginning, you can see that the theme that we're going to be facing today in our sermon is just that word, fear.
恐れって聞くと、すぐに浮かぶのはネガティブなイメージかと思います。でも時にそれは防衛反応、生存反応として働く、 つまりこう危険を察知するためのアラームとしてとても重要な役割を果たしています。
Now when we hear the word fear, we might begin to think of first the negative connotations that are connected with that. However, at times, fear functions as a defense mechanism, a survival responseThat we need, and it serves as a vital alarm for us to detect the danger in our lives.
つまり、恐れの感情っていうのは、私たちを守るために神様が与えてくださったものだとも言える気がします。
In other words, the emotion of fear can be viewed also as something that God gave us to protect us, to protect our hearts.
と同時に、必要以上に恐れたり恐怖心に支配されて何も手につかなくなったり身動きが取れなくなることも私たちにはあります。
And at the same time though, we can become overly fearful, dominated by terror to the point where we can't accomplish anything. We can't seem to move forward.
で、神様はそれを望んではおられません。
And this is notWhat God desires for us.
だから聖書には恐れるな、安心しなさい、心を騒がせてはならないといった言葉が何度も何度も出てくるかと思います。
And that's why the Bible repeatedly uses these phrases like Do not be afraid or peace be with you and do not let your hearts be troubled.
なぜなら恐れとか恐怖心に突き動かされて生きる人生というのはあまりにも辛く苦しいものだからです。
Because a life that's driven by fear or terror is simply too painful. It's too agonizing.
今日の詩編27編の箇所では、まあ、今日の箇所の前半と後半部分で、まあ、著者ダビデの言葉のトーンが変わることが変わるのがはっきりと、分かります。それぞれどんなトーンなのか意識しながらちょっともう一度見てみたいと思います。
In today's passage in the lectionary Psalm 27 that we're looking at in our message, it demonstrates clearly a discernible shift in the tone of David's words between the first and the second half of the Psalm. So let's look at it again together. Let me invite you to open your Bibles and let's pay attention to the distinct tone of each section.
まずは前半部分、1節と4節から6節を見てみます。
So we want to begin with the first half of today's passage, verse 1, and then also verses 4 to 6.
1節、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。4節、一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすために。5節6節、それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い、褒め歌を歌おう。
Okay, starting at verse 1. The eternal is my light amidst my darkness and my rescue in times of trouble. So whom shall I fear? He surrounds me with a fortress of protection, so nothing should cause me alarm.Verse 4, I am pleading with the Eternal for this one thing, my soul's desire to live with Him all of my days, in the shadow of His temple, to behold His beauty and ponder His ways in the company of His people. His house is my shelter and secret retreat. Verses 5 and 6, it is there I find peace.In the midst of storm and turmoil, safety sits with me in the hiding place of God. He will set me on a rock, high above the fray. God lifts me high above those with thoughts of death and deceit that call for my life. I will enter His presence. offering sacrifices and praise. In his house, I am overcome with joy as I sing, yes, and play music for the eternal alone. I cannot shout any louder.
どんな様子がわかるでしょう?
So what can you tell about David's tone here in these verses?
何かあればちょっと言っていきたいと思います。
If you have something that you think of that comes to mind, feel free to share.
これね、神様への確信と信頼に満ちている言葉があるかと思います。
One of the things that Hero said when he reads this passage that he sees is that David is filled with conviction and that David has this unshaking trust for God.
では続いて後半の7節から9節見てみましょう。
Okay, now let's move on to the latter half, verses 7 through
9. 聞いてください、主よ。私が呼ぶこの声を私を憐れみ私に答えてください。あなたに代わって私の心は言います。私の顔をしたい求めよと。主よ、あなたの御顔を私はしたい求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神よ。
Eternal One, hear my cry and respond with your grace. The prodding of my heart leads me to chase after you. I am seeking you, Eternal One. Don't retreat from me. You have always answered my call. Don't hide from me now. Don't give up on me in anger at your servant. You have always been there for me. Don't throw me to the side and forget me, my God and only salvation.
じゃあ今の箇所7節から9節はどんな様子が分かったでしょう。
Okay, so can you see the shift in the tone here?
バテフタメイてた様子が見えてこないでしょうか。
Can you see kind of a state of the desperation that David is feeling as he pens these words?
切実にそして必死に主を求め主にすがる様子が見えてこないでしょう。
That there's this earnest seeking, this urgent clinging to God and not wanting to let go, and not wanting God to let go of him.
後半の先ほどの7節から9節を読むと、この時、ダビデに具体的に何が起こっていたのかを知らなかったとしても、分からなかったとしても、ダビデがどんな状況にあったのかは、はっきりと見えてくるかと思います。
When we read these latter verses 7 to 9, we can clearly sense the emotion that's produced by the situation that David finds himself in. Even if we don't know the specific events unfolding in that moment when he writes these words.
特に、それまで前半部分で、ね、確信に満ちていたはずのダビデが突然再び恐怖に飲み込まれそうになっている心の様子が想像できるかと思います。
In particular, we can imagine the state of David's heart. A man who had been so full of confidence, suddenly being overwhelmed by fear once more.
ダビデはすかさず、聞いてください、主よ。私が呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてくださいと言っています。
David immediately pleads with the Lord God in verse 7. Eternal One, hear my cry. And respond with your grace.
そしてこの時ダビデが置かれていたであろう恐ろしい状況やダビデが心に抱いていたであろう恐怖心、それを踏まえて見てみると前半の1節そして4節から6節にある確信と信頼に満ちた言葉のその重みも違って見えてくると思います。
As we consider the terrifying situation that David finds himself in, the fear that's gripping his heart, the weight of his words are filled with confidence and trust in verses 1 and 4 through 6. And that takes on a different significance, a greater meaning.
それはどこか、平坦な道で気分転換に散歩でもしながら 鼻歌を歌いながら語っているそんな言葉ではないです。
These words are not spoken casually while just strolling along on some flat path humming a little tune to lift one's own spirits.
何かものすごい脅威に直面し恐れに飲み込まれそうになりながらダビデはなおも賛美と大胆な信仰を宣言しているんです。
No. Facing some kind of tremendous threat, nearly swallowed by fear, David instead still chooses firmly to declare a song of praise and bold faith.
5節の言葉もう一度見てみます。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠しその幕屋の密かなところに私をかくまい岩の上に私を上げてくださるからだ。
And we can see that here in verse 5. Let's look at it again. It is there I find peace in the midst of storm and turmoil. Safety sits with me in the hiding place of God. He will set me on a rock high above the fray.
ダビデを襲っていた、ダビデを覆っていた苦難と試練というのはとてつもなく恐ろしいものだったと思われます。
The trials, the hardships that overwhelmed David must have been utterly terrifying for him.
でもそんな苦しみの日にあってもがき葛藤するダビデにそれを耐える力、忍耐する力をもたらしていたのが神様への信仰だったんです。
And yet it was David's faith in God that gave him the strength to endureeven in the midst of storm and turmoil as he wrestled and as he struggled.
もちろん神様への信仰を持って生きるなら苦難や試練、不安や恐れが一切なくなって楽な人生を送れるわけではありません。
And beloved, of course, living with faith in God does not mean that all hardships, all trials and anxieties and fears just vanish.Granting us an easy life.
まあ残念ながら神様を信じていても信じていなくても苦難や試練、不安や恐れといったものはこの壊れた世界で生きる私たちの人生には絶えずついて回るものです。
Unfortunately, in this broken world, whether we believe in God or not, suffering, trials, anxiety, and fear are constant companions.
そして私たちというのはそれらに簡単に飲み込まれてしまう弱い存在なんです。
And we are weak beings. We are easily overwhelmed by them.
病気が再発してしまったらどうしよう。
What happens if my illness comes back?
もし試験に受からなかったら自分の人生はどうなってしまうだろう。
If I fail this exam, what will become of me and my life?
あの人との関係はもう修復できないだろうか?
Is there no way to repair my broken relationship with that person?
自分が生きてきた人生は本当にこれで良かったんだろうか?
Was the life I lived truly the right and good one?
でもそんな恐れに支配されてしまいそうな時に私たちに耐える力を与え続けてくれるものそれが神様への信仰なんです。
Yet in those moments when fear threatens to overwhelm us, faith in the one true God of the Bible is what continues to give us strength to endure.
1ヶ月前にクリスティンのお母さんのゲイルさんがまさにその証をしてくださいました。
Just a month ago, Kristen's mom, Gail, bore witness to this very truth in her powerful testimony.
長年にわたっていくつもの病と戦いながら希望を失い、力を失ってもおかしくない状況にあるのに彼女はその信仰によって力強く忍耐しながら生きています。
Despite battling numerous illnesses over several years, in a situation where it would be completely understandable to lose hope and strength, she lives onward, forward, enduring powerfully through her faith in Jesus.
そしてただ忍耐しているだけじゃなくて、絶望の中に希望の光を与えてくださる神様と、その神様の約束の素晴らしさを私たちに力強く明かしてくださいました。
And not lessening how hard it is, though, she's not just enduring either. She powerfully testified to us about God, who shines a light of hope in the midst of despair, and about the amazing greatness of God's promises, as we heard earlier today.
それは彼女がこれまでの信仰の歩みを通して神様がどれほど素晴らしいお方なのかをよく知っていて、神様に強い信頼を置いているからなんだと思います。
And we believe that this is because she knows very well through her journey of faith about how wonderful, how amazing our God is, that she places a strongAnd committed trust in God.
私たちが聖書を読むときについついしてしまいがちなのは、神は私にどのように行動することを求めておられるのかということばかりに注意を払って読んでしまうということにあるかと思います。
When we read the Bible, sometimes or often we tend to focus solely on what God expects of us to do.
自分の悪い部分、自分の至らない部分、未熟な部分に気づいて、そして反省して、じゃあ神様が私に何を求めておじゃあ神様が私に求めておられることは何なんだろうっていう視点で聖書を読んでしまうんです。
And as we're reading that, then we notice our own shortcomings, we reflect on them, and then we read the Bible only from the perspective of the question, so what does God want from me?
で、まあ神様が私たちに求めておられること、その視点を持つこともとても重要なんですけど、でもその視点だけで聖書を読んでいくと、自分がしなければいけないことはわかるけど、神様がどういうお方なのかはいつまでもわからなくなってしまいます。
And of course, that perspective is important. However, if we only read the Bible solely from that angle, we only focus on, we only understand what I, what we must do.And then we fail to truly ever grasp at looking at who God is and what God does.
もし神様のことがわからなければ、私たちの人生っていうのは、こう愛とか憐れみ、恵みに満ちた神様に対する応答ではなく、何か知らなければならないことをして生きる人生、ルールや戒めにただただこう従うだけの人生になってしまうように思います。
And so then if we don't understand and know God, our lives risk becoming not a response to God's love, His mercy and His grace, but rather a life that is merely doing what we have to do, a life of simply obeying rules and commandments.
私たちの信仰において、自分が何をしてどう生きるのかの前に、神様がどのようなお方であるのかを知ること、そしてそれを味わうこと、そして思い起こすことはとても重要なことです。
So in our daily lives of faith, knowing, savoring and relishing, and recalling what kind of God our God is far more important than what we do and how we live.
ダビデも4節と8節でこのように言っています。
David states this in verses 4 and verse 8.
一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。主よ、あなたの御顔を私は主体に求めます。
I'm pleading with the Eternal for this one thing, my soul's desire to live with Him all of my days in the shadow of His temple, to behold His beauty and ponder his ways in the company of his people. His house is my shelter and secret retreat. I am seeking you, Eternal One.
主の家に住むこと、主の麗しさに目を注ぐこと、その宮で思いを巡らすこと、そして主の御顔をしたい求めること、これらは神様と共にいること、神様のそばにいることを求めていくことであり、さらには神様の御顔、神様の本質、つまり神様ご自身を切意、そして積極的に求める、そういうことを意味しているようにも思います。
Living all our days with the eternal, beholding his beauty and pondering his ways in the shadow of his temple and in the company of his people and seeking the presence of the eternal one is what it really means to earnestly seek God, to earnestly seek to be with God, to be near him, to thirst for him. A deeper longing to seek God's face, God's essence, seeking and thirsting for God himself.
また4節にある主の家、主のその宮という言葉、主の家、その宮という言葉にもこう注目したいと思います。これは神様の家、神様の宮、神殿です。
And let's focus for a moment on these expressions, this idea of the house of the Lord or his temple in verse 4. God's house, God's temple, sometimes expressed as his sanctuary.
これは何かこう物理的な建物というよりは神様がおられるところのことであり、また神様を信じ、愛し、ダビデと同じように神様を切に求める者たちが集まっているところのことだと言えると思います。
This is not referring so much to a physical building or a specific location, but rather to the place where God dwells. And also to the gathering, the place of assembly of those who believe in and who love God, who are earnestly seeking God together, just like David is doing.
つまりダビデは神様を求めるということを自分と神様との個人的なこととしてではなくて、それだけではなくて礼拝や奉仕、交わりの中でのこと、つまりこの信仰共同体の中でのこととして捉えているんです。
So this is important, beloved. What this means then is David understood seeking God not as a private matterThat it's just between God and David, but rather something that happens within the worship, the service, and the fellowship of the community of faith gathered and assembled.
それはイエス様の時代にイエス様の教えを聞きに会堂に集まっていた人たちの姿にも重なるし、またまさに今こうしてここに集まり、また集められている私たちの姿にも重なります。
And this is consistent with, and it overlaps the image of the people gathering in the synagogue to hear Jesus' teaching during his ministry. And it also is consistent with, and overlaps with the image of us gathered here now, the church family assembled together.
ダビデもまた会堂にイエス様の教えを聞きに集まっていた人たちも、そして私たちもみんな何かしらの理由で神様の臨在と霊的な助けを切に求めて神様のもとに集まっている者たちだ。
So David and those who gathered in the synagogue around Jesus and we as a church family are all people who gather before God's presence earnestly seekingHim and for his help spiritually.
聖書の神様がどのようなお方なのか、私たちに何をしてくださり、どんなことを約束してくださっているのか、これからもそういったことを一緒に繰り返し学んで、知って、味わって、そして何度も思い起こして、その度に主を賛美し、褒めたたえ続けていきたいと思います。
Amen.It is together that we want to keep learning and knowing and savoring and relishing and recalling repeatedly what kind of God the God of the Bible is, what He does for us, what His promises are for us. We want to do that each and every time we can assemble, continuing to praise and extol the Lord our God.
私たちの神様への信仰っていうのは、そういったことを通して少しずつ少しずつ築き上げられていて、人生の中で必ず、そして繰り返し起こる試練、苦難、そういった時にその信仰によって私たちは助けられ、また他の人を助けることにもなるからです。
And through this, our faith in God will gradually be built up. And then when trials and hardships come, which inevitably do and repeatedly occur in our life, we will be helped by that faith and the faith community. And it also enables us to help each other, to help others as well.
最後に短い詩と短いお話を一つずつ紹介してメッセージを終わります。
So finally, we're going to conclude today's message by sharing a short poem and a short story.
感情は揺れ動く。私たちを取り巻く状況も移り変わる。しかし神はいつも変わることがない。だからこそダビデは自らの魂に語りかけた。礼拝とはその瞬間に私たちがどう感じているかという感情によるものではなく、常に神がどのようなお方であるのかを称えることだからだ。感情を超えた礼拝において私たちはその瞬間よりももっと深いものに怒りを下ろして自らを固定する。一時的なものから目を離し、永遠なるお方へと目を向ける。礼拝は私たちが感じるものよりも私たちが知るもの、すなわち神は清く真実でそばにおられ変わることのないお方であるという事実へと向かうのだ。
First the poem. Feelings fluctuate. Circumstances shift. But God remains the same. That's why David spoke to his soul, because worship isn't about how we feel in the moment. It's about honoring God, who God is at all times. When we worship beyond our emotions, we anchor ourselves in something deeper than the moment. We lift our eyes from what is temporary to the one who is eternal. Worship becomes less about what we feel and more about what we know, that God is holy, faithful, near, and unchanging.
教会で長年そこで礼拝を捧げていたある教会員が自分の息子のことでひどく悩み苦しんでいた。毎週日曜日その男性は礼拝堂に戻ってきた。集まった会衆が賛美歌を歌う中、彼は賛美歌の本を持たずにただただ立ち尽くしていた。歌われている賛美歌を知らなかったわけではない。歌う声を失っていたのだ。ハレルヤと神を讃える会衆の賛美は彼にはあまりにも遠くに感じられた。ある日曜日、彼は会衆の祈りの時間に立ち上がった。彼はその席に座る人々のために感謝の祈りを捧げた。自分が信仰を保てなかった時に信仰を守り、自分が歌えなかった時に賛美歌を歌い、自分の目が曇って見えなかった時に神の素晴らしさを見出してくれた、そんな教会の仲間たちに感謝したのだ。息子への心配は変わらず続いたが、彼はその時再び自らの力の源を認識し始めていた。彼の祈りの言葉は彼自身のものだったが、 そこにははるか昔からの信仰が鳴り響いていた。主は私の光、私の救い、主は私の命の砦、私は主に歌います。
Finally, a short story. Years ago, in one church family, a beloved longtime member was racked with worry about his son. Sunday after Sunday, the man returned to the church sanctuary, and when the congregation sang its hymns, he stood without a hymnal. He listened to the familiar tunes, but he had lost his voice for singing. The congregation's hallelujahs felt far off. One Sunday, he rose during a time of congregational prayer. He offered a prayer of thanksgiving for the people in those pews. He thanked his fellow members for keeping the faith when he could not, for singing hymns when he could not, for seeing the goodness of God when his eyes were too cloudy to see it. To be sure, his concern for his son continued, but he had begun to recognize again the source of his strength. His words were his own, but they echoed an ancient faith. God is my light and my salvation. God is the stronghold of my life. I will sing to the Lord.
お祈りしましょう。
Let's pray.
聞いてください、主よ。私が呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。
Eternal One, hear our cry and respond with your grace.
主よ、あなたの御顔を私たちはしたい求めます。
We are seeking you, Eternal One. Do not retreat from us.
どうか御顔を私たちに隠さないでください。あなたは私たちの助けです。見放さないでください。見捨てないでください。
Don't hide your face from us now. You have always been there for us. Don't throw us to the side and forget us.
神様、どうかあなたがどのようなお方であられるのかを私たちに表してください。
God, please reveal yourself to us. Show us what kind of God you are and who you are.
一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。
I'm pleading with the Eternal for this one thing, my soul's desire to live with Him all of my days, in the shadow of His temple, to behold His beauty and ponder His ways in the company of His people.
主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。
For the Eternal is my light amidst my darkness and my rescue in times of trouble. So whom shall I fear?
主は私の命の砦、誰を私は怖がる。
And He surrounds me with a fortress of protection, so nothing should cause me alarm.
Amen.
Amen.